それでは、この朝は、真面目な真理の言葉、真面目な真理の言葉という題で、御言葉を取り継がせていただきます。先週私たちは、アグリッパ王の前でなされた、パウロの弁明について見ました。これはカイザリアでの出来事ですね。その中でパウロは、イエス様に出会うまでの以前の自分、またイエス様に出会った時の様子、そしてその後どのようなものに変えられたかについて、この語ったわけですが、そのようにしてパウロは、自分が天からの啓示によって神の奉仕者、主の証人として立てられたと言うんですね。で、それゆえに自分は今も生きておられるイエス様に使わされることで、自分が勝手に言ってるんではなくて、イエス様、この天からの啓示を与えられたイエス様、今も生きているイエス様によって使わされることで、これまでユダヤ人にも異邦人にも悔い改めて神に立ち返り、それにふさわしい行いをするよう述べ伝えてきたと言いました。それは、主を信じるすべての者が罪の許しを得、罪の許しを得、御国を受け継ぐものとされるためですね。そしてそのことは、実に預言者たちが、預言者たちやモーセ、それは旧約聖書のことですね、私たちにとって。モーセとは律法という、律法のことを言うときにモーセって言ったり表現を使うわけですが、要は預言者たちやモーセが語っていたこと、つまり聖書を通して神様が語っておられたことだと、パウロは、主張しました。すなわち神様はキリストが、そこに書かれてあるのはキリストが苦しみを受け、死者の中から最初に復活されることで、ユダヤ人にも異邦人にもこの光を、その死者の復活、永遠の命のこの光を述べ伝えると、預言者たちを通して神様は語っておられた。ですから神様がユダヤ人の父祖たち、また十二部族、これはイスラエルを指していますが、その彼らに約束しておられたのは、実にこのイエス様のことですよ。イエス様のことであり、すべてのものは、彼を信じることで、イエス様に対するその信仰によって、死者の復活としての神の救いを受け取ることができる。イエス様の信仰によって。そのように、このようにパウロはアグリッパ王の前で、またその同席の者たち、そこには千人隊長が何人かいましたし、また市の、その町、市の、その首脳者たちもいた。その彼らに、弁明というよりは、もうむしろイエス様を明かしていたと、言った方がいいと思うんですが、そのようにしていましたね。語っていました。で、それに対する、その人々の応答というものが、そこまで書いて、出てこないんですが、まずフェストのあれが出てくるわけですが、今日のところの、今読んでいただいた部分ですね。24節見てください。パウロがこのように弁明していると、フェストが大声で気が狂っているぞ、パウロ。迫学があなたの気を狂わせていると言った。ここではパウロがこのように弁明しているとありますから、彼の話はまだ終わってないんですね。その途中だったわけですが、でもそれを聞くに耐えれなくなったフェスト。これ、ローマの州総督ですね。このフェストが、このように言うことで、気が狂ってるぞ、パウロっていうことで、話は中断された。なぜフェスト、総督フェストは、パウロが気が狂っていると思ったのでしょうか。明らかに言えるのは、それは彼には、以前、そのフェストの前、総督ペリクスっていうのがいましたが、ペリクスとは違って、このフェストはユダヤ教に関する知識がなかったからですね。ですから、彼自身もパウロを取り調べをしたときに、パウロの件をどう裁いていいかわからない。これは宗教の問題だ。明らかな犯罪とかそういったものであるならば、ローマがこれに対する、その裁きを行うんだけれども、パウロが言ってることは明らかに宗教の問題だから、どう裁いていいか自分にはわからない。と、彼が就任して州総督になった時に、アグリッパ王がその敬意を表すために訪れてきた時に、このアグリッパに相談したわけですね。 ヘロデ大王のひ孫です。ただその相談してわからないって言ったら、そのフェストとしてはわからないって言ったんですが、ただパウロの博学は認めていた。もう全然彼がその学がない、わけのわからない人ではなくてスカラーだと、それは分かっていたわけですね。パリサイ人に、厳格なパリサイ人に、その中で、その彼は生きてきたっていうわけですよね。しかも学問の町であるタルソで、生まれて、で、このエルサレムで、このガマリエルの門下で私はこう学んできたっていう、そのことも知られていましたから、博学、よく学んでいることは認めていた。でもパウロの語る内容があまりにこのフェストの常識からは外れていたので気が狂っていると思ったんでしょうね。それしかないわけですよ。彼の許容範囲にはそのパウロの語っていることは理解できなかった。それもそのはずなんですよね。すでに見てきたようにパウロが語っていたのは死者の復活、死んだ者の復活についてであり、まあ、クリスチャンにとってはもう当たり前になってるんですよ。でもその一般的っていう意味において、死者の復活についてであり、フェストも言ったように、死んだはずのイエスが、死んだはずのイエスが生きていて、生きていると言っただけではなくて、この方の啓示によって、この方が、パウロがダマスコにクリスチャンたちを迫害しに行っているその途中で、この方がパウロに現れることによって、自分はこの神に仕えるもの、奉仕者として、またこの方を証しする、その証人となったというものだったわけですよね。だからフェストにはもう訳がわからないというか、パウロが気が狂ってると思った。では、アグリッパ王はどうだったのか。アグリッパ王。何度か繰り返しますが、ヘロデ大王、イエス様が誕生するとき2歳以下のその男の子、ベツレヘム周辺の男の子の赤ちゃん、乳幼児を殺すようにと言ったのはこのヘロデ大王ですね。で、彼のおじさんには、ヘロデアグリッパというのがいましたし、また彼のお父さんの、ヘロデアグリッパ一世ですね。あ、さっきのはヘロデアンテパス、お父さんのおじさんはヘロデアンテパス、まあ、この人は、バプテスマのヨハネの首をはねた人ですね。でイエス様は十字架につ けられる前に連れて行かれた時にイエス様をこうバカにしたというかなぶり者にしたのがおじさん、お父さんのおじさんで、お父さんのこの、アグリッパ一世はイエス様の弟子の、ヤコブを剣に かけて殺した人で、その演説をしている時に神様に栄光を汚かったから虫に噛まれて死んだというのがこのお父さんに値しますね。でその息子のヘロデ、アグリッパ2世のことを今見ていますけれども、彼はこの、そのフェストがですね大声で気が狂ってるぞパウロと言った時に、まあ当然その近くにいたわけですよね。同じ話を聞いていたアグリッパはそれをどう思ったのか。この時点では何も、語っていませんね。アグリッパもそれに同調して、いや、そうだそうだ、パウロ、お前の言ってることは何を言ってるのかわからないって言ったわけではない。彼はこの時点では何も語らない。その、彼のアグリッパの応答としては、このフェストの発言に気が狂ってるぞという発言に対して、パウロが答えた後、つまり、パウロをして、先にこのフェストの、こう、気が狂ってるぞっていうのに、こう、答えるわけですが、その後に、アグリッパ、そこで語ってるのはアグリッパに対してパウロは語ってましたから、アグリッパ王に問いを投げかけることで、その後アグリッパの言葉が出てきますね。まず、パウロの応答を見ます。25節、26節。フェスト閣下、気は狂っておりません。私は真面目な真理の言葉を話しています。王はこれらのことをよく知っておられるので、王に対して私は率直に申し上げているのです。これらのことは片隅で起こった出来事ではありませんから、そのうちの一つでも王の目に留まらなかったものはないと信じます。パウロは言いました。私は気は狂っていない。皆さんそうやって言われたことあります？あなた気が狂ってるとか気がおかしくなったんじゃないかって言われたことあります？ 私もあったかどうか私は自分であれもあの気が狂ってんではないかって思ったことはあの若い時にはよくありました。自分が いろいろ悩んでることとか母親とかに相談しても全然通じない、うん、ちょっと あんま考えない、深く考えない方がいいとか言って、僕私からしたらなんでそんな考えなくってこんな世の中でやっていけるんだってずっともう若い時から悩んでいたので、そういうことは思ったことはありました。また私の周りには酒飲みがたくさんいたので、で大体そのお酒飲みの人たちに、ちょっと酔ってんじゃないって言ったら、いや酔ってない酔ってないって、いやいや明らかに酔ってるんだけれども、大体そうやって言いますよね、まあ、酔ってるかもしれないっていうのはまだいい酔っ払いかもしれないんだけれども、私の周りそういうあれがそういうおじさんたちもたくさんいたので、この気が狂ってるぞって言われて気が狂っていませんって彼が言った時にはそんな感じで何の根拠もない、ただそう思うから、そうではないと思いますよって言ってるぐらいから出た言葉なのか。もちろん違いますよね。パウロはこう言うんです。私は真面目な真理の言葉を話しています。真面目な真理の言葉を話しています。この真面目な真理の言葉とは、真実、真理のところ部分ですが、真実、事実だということ。そして真面目なという部分は、理性的、合理的な言葉ということですね。わけのわからないことを言ってんじゃなく、これは事実であり、理にかなった言葉であると、パウロはこう言うわけです。ゆえに、私は気が狂ってるんではない。正気だって言っていますね。ここ、とっても大事です。もし私たちクリスチャンがこのことを言ってることが、いやー、そうだよね、ちょっとわからないね、私もわからない、もちろんそうですよ、いろんなミラクル、奇跡においては、私たちはそれを証明しろとか、そういうことである、でも、明らかにこの聖書の言葉が真実で、理にかなったことだ、このことを私たちのうちに確信がなければ、私たちは気が狂ってるぞって言って、ああそうかもしれないって、ああってやられてしまうわけですよね。でもパウロは違う。ね。パウロは、いやいや私は気は狂っていませんよ。この言葉、私の語っていることは、真面目な真理の言葉、真実で理にかなった言葉でありますよ。故に私は正気ですと彼は言いました。じゃあなぜフェスト、総督フェストには理解不能だったわけですが、そのように思えたことが、かたやパウロにとっては真面目な真理の言葉であったのか。一方の人は気が狂っている。でもこっちの人は、いや全然真理の言葉ですよというわけですが、なぜそうなのか。パウロがここで語っているその理由の一つは、これらのこと、今私が話しているこれらのことは、片隅で起こった出来事ではないからですというわけですね。片隅ではない、どっかクリスチャンたちがどっか隠れたところでこういう出来事があって、それが真実だって言ってんではなくって、このことはもうエルサレム中、いやいや世界中で、この知られていることですよ。イエス、つまりイエス様の十字架の死、それはエルサレムの町の外で刑は行われたと言われますが、でも同じことですね。そのエルサレムの中で公にこのイエス様の十字架の死は行われた。またこのイエス様が蘇ったというクリスチャンたちの主張というのは、もうすでにエルサレム中で知られているものだったわけですね。このパウロがエルサレムに行った時に、何年か何十年ぶりかに帰った時に、もうそこの人たちは、幾万の人たちがもう信仰に入っていると言いました。エルサレム、そのイスラエル、小さな国ですよね。しかも2000年前、その中で、しかもそれがローマの支配の域までこの福音が届いているわけですから、ね、片隅で起こったことではないですよ。これは事実ですよと、真実ですよとパウロは語った。そして当然アグリッパ王よって、当然これらのことをあなたの目にも留まったことでしょうって。あなたが知らないはずがないから私はこのことを言ってるんですよと、まあフェストが言ってきたんだけれども、パウロはそのアグリッパ王が知ってるっていう前提で私はこう語ってると説明した。で、またそのようなことはたまたま起こったんではない。偶然ではない。何もわからないままイエス様十字架にかかって、で、その後蘇ったって弟子たちが騒いでる。そういったことではなくって、これらは預言者たちによって語られていたものであり、 約束ですね。つまり預言者たちを通して神様が約束されていたものであり、その約束の成就として実現であるということで、その合理性をパウロは主張した。このようになるよ、なりましたって言ってるわけですね。こうなった、もうその出来事を持ってきて、これの意味はって無理やり解釈をしたんじゃなくて、神様はこのようにずっと語っておられて、それがその通りになっただけだっていう意味ですね。つまり理にかなった言葉だ。すでに見たようにパウロは預言者たちとモーセが後に起こるはずだと語ったこととして、イエス様、このキリストメシアの死と復活について語りましたが、神様はそのようにして預言者たちを通して語られたことをイエス様において成就された。ですから自分は真面目で真理の言葉を語っている気は狂っていませんとパウロは言ったわけですね。でもパウロにとって、いや私は気は狂ってない、その証拠はねっていう話ではないんです、ね、パウロが自分の弁護っていうよりも、そのまず気が狂っていることに対してこう言ったわけですが、だからそこが、まあ、あの一番のポイントではなく、このことを語った上で、もともとの聞き手アグリッパ王ですね、もともとの聞き手である彼に、アグリッパ王にパウロはこう問いかける。27節、アグリッパ王、あなたは預言者を信じて、おられますか。で、もちろん信じておられると思いますこれがちょっとまた答えづらくさしてるんですが、当然でしょって、信じてるんでしょって、こうそういう言うわけですが、あなたは預言者を信じておられますか。このアグリッパ王の前での弁明というのは正式な裁判ではないですね。ただパウロがカイザルに上訴した、ローマのその皇帝の下で裁判を受けることを上訴した。でもそれを送り手としてのフェストは、いやパウロは何も罪がない、私にはそれを有罪とするその確文がない、罪状がない、だからアグリッパに相談して何を書いたらいいかフィギュアアウトするためにこのことをしてるって言ったわけですが、そういう意味において正式な裁判ではなかったわけですが、でも立場的にパウロが裁かれる側に置かれていたのは確かですね。ところがまるでそれがひっくり返ったかのように、パウロはアグリッパ王に問いかけるわけです。わかります？問われてその審問を受けてるはずなんだけれど、パウロの方からアグリッパに、あなたは預言者を信じていますか。このパウロの質問は実に確信をついたものだと思いますね。というのも、もしアグリッパが預言者を信じていると認めるならば、彼としてはこのパウロの言う預言者たちやモーセが後に起こりますよって語ったこととしてのイエス・キリストの苦しみと死、その復活を受け入れるしかないわけですよね。信じてるんだから彼らが語ったことを受け入れるというのは当然のことなわけです。つまりイエス様を救い主と信ぜざるを得なくなるということですね。もしこれに入って信じてるって言ったら、信じなさいってなるわけですよね。ってことは信じてるんですか、イエス様を、ってこうなるわけですが、ではその反対に、もし預言者たちを信じていないとするならばどうなったか。アグリッパがいや私は信じてないって言ったとしたら、彼はユダヤ教徒、まあ自分の民と言ってもいいでしょうね。その治めている国のそういう関係はいろいろあったわけですが、でもユダヤ教徒から異端視されるわけですよね。表面上だけでも信じてると言わないといけない。でも言ったら、じゃあイエス様信じなさいってなるわけですよね。異端視される。アグリッパ王はただ、こういう応答をしましたね。28節。あなたはわずかな言葉で私をキリスト者にしようとしている。明らかに彼はそのパウロの迫りをこう感じてるわけですよね。いやいやいや、私に、あなたは私に聞いてるのって、私をね、キリスト者にしようとしてるのかってね、しているかじゃないですね、しているだから、その迫りを受けたわけですよね。ただ彼はこのようにわずかな言葉で、 ね、今会ったばっかりで、ちょっと今ちょっと話したぐらいで、わずかな言葉で、あなたは私をキリスト者にしようとしている。って言って話の要点をずらそうとした。そらそうとした。で、実に残念なことですが、でもこれが昔も今も主の福音を聞きながら、全部分かったで信じるっていう人はいないですよね。私は信仰者になっても全部は知れないんですから。神様の知恵、神様のご計画は私たちははるかに大きすぎて、でもその氷山の一角でもそのイエス様が分かるならば信じることができる。でもそのことさえも神様がアプローチしてくださっているのを私たちはその恵みに応答して信じることができるわけですが、でもこのようにそのアプローチ、その迫りを受けながら、福音を聞いて迫りを受け入れながら、聞きながらその迫りを受けながらもその決断を先延ばしにすることで、実に多くの人が救いの機会を逃してしまう。それがこの理由ですよね。話し要点をずらす、決断ができない、信じるっていうのを先延ばしにすることで、あ、また先ある、ね、病院の病床のところでとかって言ってたらもうトゥーレイトですよね。ただアグリッパもこのようにその話をそらそうとした。で、このことは、もういっぱい聖書にはそういったことが出てくるわけですが、でもこのすぐ前の以前見た総督ペリクス、フェストの前のペリクス、ごめんなさい、なんかもうペリクスとかフェストとか言ってるので誰が誰かって なるかもしれないんですが、この総督ペリクス、もう同じと言えますね。彼はイエス様を信じる信仰についてパウロから直接話を聞いたわけです。ね、その彼もすぐに判決できない。彼自身はパウロを無罪にできるんだけれども、でもそうしたらユダヤの指導者たちから自分は敵対視される、自分はここを収めないといけないからっていうのがあったわけですよね。かといって彼らの話を聞いて、ローマ市民権であるパウロをその不正を持ってこう死に明け渡す、そういったあれもできないって言って、その期間を2年間もの、伸ばして、パウロはカイザリの牢で宙ぶらりになっていたわけですが、でもその間にこのペリクスはこのパウロを呼び出してはイエス様を信じる信仰についてその話を聞いた。興味があったわけですよね。持たないはずがおかしい。ただ正義と節制とやがて来る審判について語られた時に彼は恐れを覚えた。つまり正義とは反対の生き方、ね、不義な生き方、節制とは反対の生き方、そしてそれゆえにやがて来る神の審判を聞いた時に彼は恐れを感じた。で、本当ならその恐れっていうのは大事なものなんです。ね、その恐れ、その罪とその結果である死から救われたいから助けを求めて悔い改めて神に立ち返るっていうところなんだけれども、でもペリクス総督もこの恐れを理由に悔い改める機会を自ら逃す。いやいや、もう今は帰っていると、また今度呼ぶからって言って彼はその機会を自らこう逃した。でも救いの時は常に今なんです。なんか常にラッシュ、その急がせるっていうのはあんまり良くないことですね。なんか決断っていうのは一般的においてね、私たちこう冷静にこう考えられない時があるわけですが、でもその迫りというもの、聖霊様を通して御言葉が語られて、聖霊様を通して私たちが迫りを受けた時に、いやーってこれを伸ばししてても、どこかでその決断をしないといけないわけですよね。誰かがあなたの代わりにしてくれるわけではないから、私たち自身がどっかで決断しないといけない。ゆえにこの救いの時は今の時、今は恵みの時、救いの時とパウロは言いましたが、もうイエス様が来られた後はもういつでも今、信じるならば、悔い改めて主を信じるならば、あなたは救われ、今がその時ですね。 で、こういうアグリッパに対してパウロはこう答えました。29節。言葉が少なかろうと多かろうと、私が神に願うことは、あなたばかりでなく、今日私の話を聞いている人が皆、この鎖は別として私のようになってくださることです。皆さん、そもそもパウロはなぜこのように囚われの身になっていたのか。また多くの苦しみの中を受ける中で、この神様のことを、主の福音を語り続けたのか。イエス様もそうでしたが、もしパウロをして、彼の関心事が、彼が大事にすることが自分の身を守ることであったならば、そこにはいくらでも逃れる道はあったですよね。イエス様も別に、私はエルサレムに行くって、弟子たちにわざわざ、私は長老たちに捨てられて殺されてって言って、蘇らねばって前もって知らせて行く必要はなかったわけですよね。行った時でも私はって言っていくらでも弁護することはできた。でもこの子羊は黙っておられた。そして十字架の道に行ったわけですよね。それはイエス様は、それこそ私の向かうべき道だと理解していたから。パウロもそうです。私はエルサレム、縄目と苦しみが待っているよって知らされながら、そして他の弟子たち至るところに旅をしてエルサレムに向かう途中、人々は、いやいや、パウロ、ね、その苦しみがあるから行かないでほしい、行くなっていう中に、いやいや、私は行かないといけない。主の皆のためなら、私は自分の、その命をも覚悟してる、死をも覚悟していると言って、行かねばならないと言って、わざわざ捕まりに、わざわざ、殺されかけに、そこに行ったわけですよね。主の証のため。まあ、そう言ったら、文字通り、このイエス様も知らなかったら、もう気が狂っていると思ってもいいぐらいだと思いますよね。私が言わんとしているのは、いくらでも彼、そのパウロは自分の身を守ろうとしたら、逃れる道はあったということです。でも、そうせずに、むしろパウロは語り続けた。それは、パウロが真実であり、また理にかなった神の言葉を語ることで、それを聞くすべての人が、彼自身のようになることを神様への願いとしていたから。パウロを通し、この真面目な真理の言葉を聞くすべての人が、パウロのようになってくれるのを、パウロは神様への願いとしていた。自分がどうこうって、それ出てこないんですよ。自分は用いられるという意味ではあります。でも、その自分を通して、すべての、この福音を聞くすべての人が私のようになってくる。パウロのようになるとはどういうことですか？それは文字通り、彼と同じようになるということですか？パウロがどのような歩みをしたかっていうのは、聖書を見たらもうたくさん書かれてあるわけですけれども、そのようになることを、まず誰も望まないですよね。願わないですよね、皆さん。でも、パウロが私のようにって言った時には、つまり同じように天からの啓示を受ける。で、そこには3日間目が見えなくなることも含まれるわけですが、ね。で、そこで目が開かれた。ね。この肉体の目だけじゃなくて、心の目も開かれることで、パウロは今まで迫害してたイエスを、むしろこの方を述べ伝えるものとして変えられたわけですが、そのようにして天からの啓示を受け、福音宣教のために本当に数々の旅をし、この後もローマへの旅はもう かなり大変な中を通るわけですが、多くの苦しみに遭い、牢に入れられる、そのようなことを意味していたのでしょうか。みんなが私のような歩みをすることを願っているっていうことをパウロは言っているんでしょうか。パウロの言う私のようになってくれるとは、彼のように古い自分、つまり罪、自己中心に生きていた自分に対して死ぬということですね。まずパウロは自分の悟りに頼って、自分は正しい、自分のやっていることは神に喜ばれると信じて、自分は熱心に神様に仕えていると思ってやっていた。これはいいことだと思っていた。でも神様の目からしたら、明らかに神様に敵対していること、罪を犯していたわけですよね。私たちのレベルってそんなものですよ、ね、私は正しいと思っても、 ね、で周りの人で同意する人がいても本当に客観的に見た時どこまで私たちが本当にその何でしょうねみんなにとっていいというか本当に神様の見ておられるようなこの救いのを見て言ってるかというと私はそう思うっていう意気がほとんどでしょそのレベルというか。でもそのようにあ自分はそんなもんだ自分の小ささ気づかされる罪深さ自己中心さに生きていたその自分に対して死ぬことでその罪人認めるということですがその罪人を許し生かすことのできる復活の主に生かされるものとなるということ。ただ罪許されて終わりじゃなくってその罪人を許して生かすことのできるこの復活の主に生かされるものとなる。皆さん今日このイエス様に生かされていますか？私が生きているイエス様を信じてっていう私がっていうのがやっぱり主語ですか？ここは大きなものです。イエス様によって生かされている私、そのことのために自分の悟りではなくって預言者たちやモーセというこの聖書を通して神様が語っておられたことをつまり来たるべきメシアキリストこのイエス様により頼んで生きるこの方に従順なものとなるということですね。先週見ました従順なもの信仰の従順をもたらすためにイエス様は来られた。いや私はちょっと悪ぶって不従順なんですとか言わないでくださいよ。ちょっとぐらいそんなのも分かっても分からなくても従順なものとなる。主はそれを意味を分からせてくださる。従うものにはね。でも一回一回こう言われて意味が分からない従いませんって言ったらほとんどのこと無理でしょね、あなたを苦しめる迫害する者のために祈りなさい愛しなさいっていやいやできないですよ。相手が変わったら私は愛しますって一回一回イエス様おっしゃってることと対決してたら絶対従順なものにはなれないですよ。イエス様のにより頼むこの方により頼みこの方に従順なものとなる。それがある意味その救いを意味するわけですがパウロは自分自身を通してキリストの福音を聞く全ての人がそのようになることを願うゆえにたとえそのために自分が苦しみに遭うとしても自分の身に危険が及ぶことがあっても福音を語り続けた。これこそ私に与えられた使命だから人々の救いを願うゆえですね。30節32節ここで王と総督ベルニケおよび同席の人々が立ち上がった。彼らは退場してから互いに話し合っていった。あの人は死や投獄に相当することは何もしていない。またアグリッパはフェストにこの人は、もしカイザルに、上訴しなかったら釈放されたであろうにと言った。ここでパウロに対する審問は終わり、この次の27章からは、パウロのローマ行きについて記されているんですよね。ということは、アグリッパ王たちをして、このパウロの無罪をこのように認めたからといって、それがパウロの置かれた状況に変化をもたらしたわけではなかったんですよね。むしろ何の書き送るものもない、助けを求められたら何の書き送るも、いやいや釈放されたと思うよっていうだけで、でもパウロのローマ行きは決まるわけですが、じゃあこの弁明の機会は何のためだったのか。ただ時間と労力の無駄であったのか。主はここでもパウロを通してアグリッパをフェストもそうですがアグリッパをその同席の人たちにご自身を明かしておられた。そのようにして主の御心はパウロという主を愛するこの一人の人を通して行われていた。もうこのことずっと触れてきてますが、私たちはこうして救われたから成功だ、こう救われなかったからダメだった、人が多く集まったから成功だ、人が少なかったからダメだったんだ、もしそのプロセスにおいて私たちが祈りを持たずちゃんと考えもせず適当にやって結果オーライみたいなことやってたら、もちろん私たちは 改善する部分はたくさんある。でもそれが主に向かっているものであるならば、そこで与えられたものが主からのものであり、それは私たちには責任はないわけですよね。そこまで追おうとすると、私たちは自分が神になるということです。という意味において、私たちに与えられ、クリスチャンに与えられているのは証しをすることであり、主を証しすることであり、その結果を私たちがコントロールすることではない。無理やり信じてないと、信じたと言いなさい、洗礼授けて、まあ一人救われましたって言ったところに何の意味もない。言い方を変えると、私たちは信じてもいないのに信じたふりをして、クリスチャンのふりをしてやってても、その心にイエス様を信じる信仰が本当になければ、それは意味がない。このお方は心を見られるお方だからですね。そういった意味において、主の御心はここでも行われていました。このことを通して、たとえ主への信仰に導かれる人が一人もいなかったとしてもですね、わからないですよね。ここからね、アグリッパ王のは変わったとか、そういうのはわからないんですよ。最近、まあちょっと余談ですが、その映画とかでも、なんかメインのラインから、その一人一人のそのヒーローものとかでもね、そのこの人のストーリーって言ってまた別の映画を作ったりしてね、どんどんその最近の、まあわかる人にはわかる、わからない人にはわからないかもしれないんですけど、そういうふうにして聖書は書かれていない。ここからアグリッパ王の書とかで言って、彼の人生はっていう証のあれは聖書には入ってこない。フェストはどうであったかとかね、ベルニケはとかって言って出てこないので、彼らの人生はどうなったのかわからない。でも確かなところは、パウロを通して主の証がなされたということですね。じゃあ皆さんにお聞きしますが、今日あなたは、パウロが語ったこの真面目な真理の言葉を、文字通り、真実で理にかなった言葉として受けておられますか？受け止めておられますか？わけわからないんじゃなくて、自分の持てる全てを持って、それを本当にそのようにこう理解できるように学ぶし、また主に求めて、そのような土台をお持ちでしょうか？そのことが神様をして、預言者たちを通して約束しておられたことであり、イエス様はその約束の成就、実現としてこの世に来られ、そして私たちそのに信じる者に罪の許しを得させるために、イエス様は十字架にかかって死なれ、また御国、天の御国、永遠の御国を受け継がせるために、死者の中から最初によみがえられたと、皆さん、あなたは心から信じておられますか？このイエス様への信仰ゆえに、あなた自身もまたやがて、いつかわからない、やがて死者の中から復活するという望み、希望を抱くことで、イエス様から与えられた日々を、今のこの時です、毎日日々を悔い改めにふさわしい行いとしての、イエス様とイエス様の言葉に聞き従う歩みへと進んでおられますか？悔い改めてイエス様を信じたっていう時点で終わりじゃなくて、ここからイエス様との歩みが進んでいくわけですが、そういった意味において、悔い改めにふさわしい行いってパウロは以前のところで言いました。それはイエス様とイエス様の言葉に聞き従う従順なものとして歩むということですね。今日あなたはそのようにイエス様によって生かされ、イエス様と共に歩んでおられるでしょうか？礼拝の時だけではないですよ。なんかイベントがあった時だけではない。実に皆さんがその使わせ、その置かれているその中で、あなたはイエス様と共に歩んでおられますか？たとえ誰もそこにいなかったとしても、あなたが一人であったとしても、あなたは主と共に歩んでおられますか？そのような主へのその従順な歩みは、すでにイエス様を信じているこの方に望みを置く人にとっては当然のことと言えるでしょう。少なくともその頭の中ではね。で、そうであることを私も願うし、私もそうだよって、私はそうだって、その自信を持って言うっていう意味ではなくて、そこに迎えたいゆえに主を求める。皆さんもそうであることを願いますが、でもそうでない人にとっては気が狂っていると思われるもの、そのような人に出会うときに、私たちは愛と忍耐を持って福音を語ることが求められるですが、でもその彼らを恐れるゆえに、 気が狂っていると思われるんじゃないか、それゆえに迫害されるんじゃないか、なんかバカにされるんじゃない、恐れるゆえにこの福音を曲げてしまう、その薄めてしまう、ね、十字架は語らない、そういったことを、その裁きは語らない、地獄は語らない、そういったことで都合の良い部分だけを教訓的にこういうふうにして学べるよっていうだけ、その都合の良いところだけを語ってはいけない。たとえ気が狂っていると言われても、パウロのようにイエス様のこの十字架と復活を語らなければならない。第一コリント、前には出ないんですが、第一コリントの一章から第一コリント15章の1節から24節、少し長いところですが、もう私が今日語ったことそのままこう語られているように思ったので、そこをお読みしますので皆さん聞いていてください。第一コリント、聖書をお持ちの方はどうぞ開いてください。第一コリント15章の1節から行きますね。第一コリント15章の1節、兄弟たち、私は今あなた方に福音を知らせましょう。これは、これパウロ書いてますね。これは私があなた方に述べ伝えたもので、あなた方が受け入れ、またそれによって立っている福音です。またもしあなた方がよく考えもしないで信じたのでないなら、私の述べ伝えたこの福音の言葉をしっかりと保っていれば、この福音によって救われるのです。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって、次のことです。キリストは聖書の示す通りに、これ旧約のことですね。預言者たちのことです。聖書の示す通りに私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書の示す通りに3日目によみがえられたこと、またケパに現れ、これはペテロのことですが、それから十二弟子に現れたことです。その後キリストは500人以上の、兄弟たちに同時に現れました。その中の大多数の者は今なお生き残っていますが、すでに眠った者もいくらかいます。その後キリストはヤコブに現れ、それから使徒たち全部に現れました。そして最後に月足らずで生まれた者と同様な私にも現れてくださいました。私は使徒の中では最も小さいものであって、使徒と呼ばれる価値のないものです。なぜなら私は神の教会を迫害したからです。ところが神の恵みによって私は今の私になりました。そして私に対するこの神の恵みは無駄にはならず、私は他のすべての人たちよりも多く働きました。しかしそれは私ではなく、私にある神の恵みです。そういうわけですから、私にせよ他の人たちにせよ、私たちはこのように述べ伝えているのであり、あなた方はこのように信じたのです。ところで、キリストは死者の中から復活されたと述べ伝えられているのなら、どうしてあなた方の中に死者の復活はないと言っている人がいるのですか。もし死者の復活がないのなら、キリストも復活されなかったでしょう。そしてキリストが復活されなかったのなら、私たちの宣教は実質のないものになり、あなた方の信仰も実質のないものになるのです。それどころか私たちは神について偽証をしたものということになります。なぜなら、もしも仮に死者の復活はないとしたら、神はキリストをよみがえらせなかったはずですが、私たちは神がキリストをよみがえらせたと言って神に逆らう証言をしたからです。もし死者がよみがえらないのなら、キリストもよみがえらなかったでしょう。そしてもしキリストがよみがえられなかったのなら、あなた方の信仰は虚しく、あなた方は今もなお自分の罪の中にいるのです。そうだったらキリストにあって眠った者たちは滅んでしまったのです。もし私たちがこの世にあってキリストに単なる希望を置いているだけなら、私たちは全ての人の中で一番哀れなものです。しかし今やキリストは眠った者の初音として死者の中からよみがえられました。というのは、死が一人の人を通してきたように、死者の復活も一人の人を通してきたからです。 すなわちアダムにあって全ての人が死んでいるように、キリストによって全ての人が生かされるからです。しかし各々にその順番があります。まず初子であるキリスト、次にキリストの再臨の時キリストに属しているものです。それから終わりが来ます。その時キリストはあらゆる支配とあらゆる権威、権力を滅ぼし、国を父なる神にお渡しになります。まあ、その後まだ続いていくわけですが、皆さん、私たちはこの真実で理にかなった言葉を信じています。パウロがそうであったように、私たちも真面目な真理の言葉を主から預かっています。気が狂ってるとは思われるかもしれない。でも本当に皆さんが信じておられるならば、イエス様のこの十字架の死、その復活によって本当に私の罪は許された、私は神の子供とされた永遠の命を持つ者、今日何があっても大丈夫、次の瞬間私たちが眠りについて、その次の瞬間目を覚ます時にはイエス様の前に立たされるわけでしょ、救い主の前に、ビッグディールですよね。もし信じていなかったら、ああ本当だったんだなって言って、あどうしようってその時から考えても、裁きはもう行われるわけですが、でも信じてる人にとってはもうそれでもう永遠を共に光の中で歩みましょう、イエス様をウェルカムしてくださるだけって言ったらちょっとあれですが、なので私たちそこを恐れる必要はない。でもそれがもう先のことで、救われた私、先のこと、今は何していいかわからないじゃなくって、もうだからこそ今そのイエス様を知らない人たちに、私たちはイエス様を述べ伝える、たとえ苦しみを通ることがあっても、嫌ならやる必要はない、でもそれを値する、イエス様と共に苦しむ者、イエス様は決して見捨てない、イエス様はむしろその苦しみの中、ただ中で私たちをご自身に引き寄せてくださること、苦しいんですよ、辛いんですよ、でもその中でいよいよこの世のものではない、私たちのこの目をそのやがて来る御国へと、ご自身へとこう開いてくださることで、ああもうそれこそパウロが糞土のようだ、この世のものはもうゴミちりアクタだ、でもそこに使わされているのはこの人々に福音を述べ伝えるため、まず私たち自身がこの素晴らしいイエス様、そしてその復活の望みに生かされることで、まだイエス様を知らない人々にこのお方をどこまでも明かしさせていただこうではありませんか。お祈りしましょう。